どうも永田です。今回の音声では投資はするなという音声を取っていきます。なんか投資をするなって聞くと、あれ永田さん、なんか投資ってめっちゃいいって聞いてるけどなみたいなことを思うと思うんですけど、うん、でこれはまあちょっと違っていて、僕が言っている投資はするなっていうのは金融投資のことですね。でこの音声を聞くと、なんかお金を消費せず、なんか今あるお金を賢くしっかり運用して投資に回しているつもりなのに、なぜかお金が増えないみたいな現状から、まあ、お金を使えば使うほどその銀行口座の数字がどんどんどんどん増えていくみたいな現状になります、うん、でその僕が言ってる投資はするなっていうのはさっきも言ったけど金融投資のことなんですよね。で投資には実は3種類あるって言われていて、1つがまあ金融投資、その株式とかあの投資信託とかですね。でもう一つが事業投資、事業を拡大するための投資ですね。例えば人を雇うためのお金だったり、広告に回すお金です。でもう一つが自己投資なんですよ。で自己投資ってのは情報とか時間に対するお金の使い方ですね。でビジネス初期の頃は金融投資は本当にしないでください。でしてもいいけど、あの調べる時間がかからない投資信託ぐらいですね、まあ、それは僕もたまにやってたんですけど、うん、本当はそれに使うお金も自己投資に使ってほしいくらい、あの自己投資に使ってください。で僕もなんかお金持ち、大学生の頃その将来お金持ちになりたいなとか、まあ、金銭的に余裕が欲しいなと思って本とかネットで勉強してたんですよね。でそうやってお金持ちになりたいと思って勉強していると、やっぱり投資が大事だよねみたいな情報に必ず行き着くんですよ、うん、僕も行き着いたし、まあ、本も何冊か買って読んでみました。で実際に僕もお金を投じてその投資、金融投資をしてみたんですけど、仮想通貨が当時流行っていて、うん、仮想通貨はめちゃめちゃ負けたんですよ僕。当時の全財産30円とかして、まあ、比較的な投資信託だけを買う。投資信託って分かりますかね。なんか買って放置したら、まあ年利7% とかで増えていくみたいな金融商品なんですけど、うん、でそれを買っていたんですよね日曜。まあそれは言っちゃいいんですけど、やっぱり投資信託ってその年利 7% ぐらいなんで、まあ時間かけてもかけても、あの1年で例えば僕は70万ぐらい買ってたんですよね1年かけて。けど1年経った後に見てみたら本当に5万円とか7万円とかしか増えてないんですよ。うん、でこれめっちゃ少ないなって思いませんか。1年間で7万円ですよ。まあなんか正直その年間7万円増えるだけでもその金融投資の利回り的にはすごいいい方なんですよ。けどなんか僕がやりたかったのって、なんかその好きなものを買うとか、その好きな時に好きだけ旅行に行くみたいなことがしたかったので、年7万じゃその1回旅行に行ったら終わりじゃないですか。うん、これって正直目指してたお金持ちではないんですよね。でなんでこんなことになっちゃうかっていうと、やっぱり金融投資の利回りってやっぱり良くて 7% とかなんですよ。それ以上はリスクとかが出てくるんですよね。けどあの投資ってやっぱりお金の元手が必要なんですよ。 7% って言っても1億円あればその700万が黙ってても入ってくるみたいな、そうやってお金の元手がないと旨味って少ないんですよね。である日その先輩のなんでなんか投資はお金持ちになれないなとかなんとか思っていたら、その僕がまあツイッターとかで見てた先輩の経営者が、まあ、投資には順番があるんだって言われたんですよ。それが最初言った、まあ、金融投資、事業投資、金融投資、事業投資、自己投資の3種類の中で、まず最初にやるのは自己投資だと。で自己投資をして情報や時間を獲得して自分なりのビジネスを作る。でビジネスができたら次は事業投資、そのビジネスを大きくするために広告費に使ったり、うん、人を雇ったり、それでもお金があまり出したら金融投資だっていう順番だって言われたんですよね。でこれ僕結構ハッとして、ああそっか、一番最初って金融投資じゃないんだって、まあシンプルだけど思ったんですよね。うん、自己投資をして自力で稼ぐ能力を身につけてから事業を作る。うん、であの自己投資って本当に利回り良くて、例えば僕あの 50万円、広告の打ち方のコンサルを50万円で、いつだったかな、半年ぐらい前かな、にお願いしたんですよね。これ、まあ自己投資ですよね。50万円で広告の打ち方を教えてくださいみたいな。で、広告の運用を開始して、10日後にその広告から60万円の売り上げが上がって、そのコンサル費を取り戻したんですよ。で、しかも、だからこれってもう利回り、まあなんだろうな、50から60だから、ちょっと計算、20%、120、20%なのかな。で、ペイしたんですよ。しかも、そのコンサル、1年間のコンサルだったんで、残りの355日のコンサル期間と、その10日間で60万円を売ったノウハウ、広告のノウハウっていうのが僕には残るわけですよね。で、これが自己投資のリターンなんですよ。やばくないですか？これ。何パーセントでやって、50万円で60万円獲得して、残り355日、その広告のプロを雇う、権利と、しかもノウハウまで残ってるっていう。で、これをもし金融投資に回していたら、1年後にせいぜい50万が55万とか54万になってるだけで、しかも金銭以外のリターンってないっすよね。で、これって、やっぱり、最初、一番初め、何のお金もないうちは、自己投資に回した方がいいっていうことなんですよ。で、だから僕も最初、自己投資して、自力で稼ぐ能力を身につけて、事業を作って、その後に、金融投資に回していくっていう順番で僕もやっています。し、今の僕の収入って、まあ、いわゆる、なんだろうな、サラリーマンでいうエリート外資系みたいなガーファみたいな人たちより正直高いんですよ。けど、まだ正直金融投資ってほとんどやってないです。なんか余ってるお金は全て事業投資に回したい。し、そっちの方が将来的に返ってくるお金が多いって分かってるからですね。で、もうつい先日も、年間130万円払って、とある人に、ビジネスを教えてくださいってお願いしたんですよ。それもそれ以上のお金が返ってくるからできるんですよね。けど、そう言うと、永田さん、そんな、金融投資はリターンが分かってるから投資はできるんだけど、自己投資ってリターンが分からないじゃないですか。そんなできないですよって、そんな130万円ポンって払えないですよっていう方いるんですけど、そこって意外とノウハウがあって、僕も闇雲に自己投資すればいいって思ってるわけじゃないんですよ。僕がその大きな金額、50万とか130万とかをポンって払うのは、投資した結果、それを払った結果から得られるノウハウとか知識を得て、それをどう使ったら投資した金額以上のリターンが得られるかが明確な時だけなんですよ。で、例えば僕って絶対に英会話教室に行かないんですよ。自己投資とか行って。例えば英会話教室が半年30万だとして、そしたら僕こう考えるんですよ。その半年で30万円で英会話獲得して、僕の年収って30万以上上がるのかなって。で、それが上がるんだったらいいんですよ。けど僕って、なんか情報発信とかネットビジネスなんで、なんか英語を習得しても30万円以上の収益が上がるロジックがないんですよね。だから僕はそれ自己投資とは言わないです。逆に、まあ、サラリーマンで TOEIC 900点取れば年収100万アップが本当に確約されてるからっていう人は、まあ30万は、まあ、自己投資って言っていいかもしれないですね。で、よくあるのが、なんとなく良さそうだから、簿記の資格の講座を取ってみたりとか、なんか、高いセミナーに行ってみた、みたいな。これって正直、僕は自己投資と呼ばないかなって思いますね。自分なりに理論がある時だけ、大きな金額を払った方がいいのかなって感じです。自己投資って、保証されたリターンが目に見えないんですよ。金融投資だったら、利回り何パーセントみたいに、目に見えるから大きな金額も払えるんですけど、自己投資って130万払ったから、じゃあ来年200万返ってきますよみたいな、そういうものじゃないじゃないですか。だからみんな投資しないんですよ。だからこそさっき言ったロジック、リターン、どういうリターンが来たら取り返せるかっていうのが分かってる時の自己投資が一番コスパいいです。しっかりポイントを抑えればリターンが確約された自己投資ってそんなに難しくないんですよね。で、僕が50万円のコンサルをポンって払ったのは、広告のスキルを身につければ、その50万円以上売り上げが増えないってのはありえないなって分かっていたし、まあ、僕のビジネススキル的に。 1年かけて広告のスキルが身につかず、しかも50万増えないっていうのはありえないなって確信してたから、その50万円の金額をその投資できたんですよ。うん、で多分ここまで聞いて思う人がいた、最初に思ったかもしれないですけど、金融投資で最初から成功してる人もいるじゃんって思うかもしれないんですけど、まあ、確かにそういう人もいます。そのゼロからサラリーマンで、まあ、ビジネスせずに投資だけで、まあ、ある程度お金持ちになりましたよみたいな、そういう人って必ず情報とかオフライン、人に会うためにもお金ってめっちゃ使ってるんですよ。うん、少なくとも僕が知ってる人はそうですね。あのお金持ちというか投資で成功してる人たちと仲良くなるための自己投資みたいなところにお金をかけているんですよ。だから一概に株だけ買ってたわけじゃないんですよね、そういう人たちって。うん、僕の知ってる人は投資を教えてもらうためにアメリカに飛んで行ったりとか、まあ、コミュニティに参加して、あの必ず一番前に座ったりみたいな、まあ、これって自己投資ですよね。うん、結局金融投資だけじゃ成功できなくて、まあ、やっぱり一番最初、その始めるときは自己投資が一番、まあ、本当に楽だと思いますよ、僕は。うん、で、本当に賢い人ほど金融投資に走りがちなんですよね。だから そこをまあぐっとこらえて、その、まあ、目に見えないリターンなんだけど、まあ、自己投資にお金を使ってみてください。まあ、それも5万とかの、まあ、なんか頑張れば、まあ、痛くないなみたいな金額じゃなくて、まあ、10万とか20万とか、まあ、ちょっと自分がきついなって思うような自己投資、コミュニティに参加したりコンサルお願いしたりとかですかね、っていうものを、さっきのポイント、リターンを必ず見据えるっていうものにベットすれば、マジで人生のステージ変わると思っています。うん、まあ、ここまで聞いて、次はあなたもそういう感じで自己投資してみてください。今回の音声はこれで終わります。ありがとうございました。